東の国の学者たち、メシアの誕生を告げる不思議な星を見ました。はるばると旅を続けてユダヤの地にやってきた。当時ユダヤを治めていたのはヘロデ大王と呼ばれる人でした。学者たちはヘロデを訪ねます。そして問いました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。示されたのはユダヤの地ベツレヘム。学者たちは幼子キリストを訪ねて歩きます。東の国で見た星が再び姿を現した。星に導かれて学者たちは旅を続ける。やがて星は一軒の家の上で止まりました。その家に入ってみれば母マリアと幼子イエスがいた。学者たちは大きな喜びで満たされます。黄金、乳香、もつ薬、三種の宝を備えて礼拝を捧げます。これで彼らの長い旅の目的が果たされました。礼拝が終わった。学者たちは国へと引き上げて行きます。この後です。占星術の学者たちが帰って行くと、主の天使が夢でヨセフに現れて言った。起きて、子供とその母親を連れてエジプトへ逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探して殺そうとしている。ヨセフにお告げがあったんです。逃げろ、急げ、ヘロデが幼子を殺そうとしている。ヨセフは夢から覚めます。時を移しませんでした。直ちに支度を始めるんです。マリアと幼子をロバに乗せた。夜の明けないうちです。夜の明けないうちに夢で示された場所、エジプトへ向かって逃げてゆく。そして物語は今日のところを迎えます。さて、ヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。学者たちはヘロデに問いました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。ヘロデはこの言葉に恐れたんです。ユダヤに王が誕生した。そうであれば、やがて自分は追い落とされるかもしれない。そうなる前に、王となる幼子を殺してしまおう。こう考えた。命令を下します。該当する地域に住む2歳以下の男の子を殺害した。考えられない暴挙を行いました。私たちが今日読んでいるのは、マタイによる福音書です。マタイの福音書には大きな特徴があります。その一つは、イエスとモーセ、旧約聖書に出てくるモーセです。イエスとモーセを重ねて語る。このことをします。これが大きな特徴の一つなんです。イスラエルの民をエジプトから解放し、カナンの大地へ導いた人がモーセです。このモーセに救い主イエスを重ねて語っていきます。ここで旧約聖書を参照してみたいと思います。お開きになれる方、旧約聖書の95ページ開いてみましょう。出エジプト記の1章22節の言葉です。95ページの上段最初の行です。モーセの生い立ちっていう見出しがついています。ファラオは全国民に命じた。生まれた男の子は一人残らずナイル川に放り込め。女の子は皆生かしておけ。ファラオがエジプトに下した勅令です。なんでこんな命令を出したのか。イスラエルに、エジプトにイスラエルの民増えすぎたんです。で、ファラオはこれに恐れを抱いた。で、当時、 イスラエル民族、イスラエルの民は大国エジプトに帰流する、いさせてもらう、こういった立場でした。小さな民族がエジプトに帰流してより頼んでいる。エジプトはイスラエルの民を都合よくこき使いました。低賃金を払ってエジプトの労働力を下支えする、そういうものとして便利に使っていたんです。で、ところがその民の数がどんどんどんどん増えていった。そこでファラオは、これはまずいと。で、便利に使っています。理不尽なことをしているわけです。で、その民族が増えてきた。このままだと、何かの拍子に暴動を起こすかもしれない。あるいはエジプトがどっかの国と戦争状態になった。で、敵に組みするかもしれない。このまま捨て置くわけにはいくまい。で、そこでファラオは人口抑制政策を考えたわけです。武器を取るのは男です。生まれた男児は皆ナイル川に放り込め。生かしておくな。男が増えすぎている。数を減らそう。女の子は生かしておけ。用途があるからです。大きくなったら使い目にでもすればいい。ハーレムにあげるか。殺すな。女の子は生かしておいたらいい。で、こう命じたわけです。このような時代の中で生まれたのがモーセでした。彼は一介のヘブライ人の息子です。殺される運命にあったんです。生まれたばかりのモーセ。両親はかばいました。隠しておいたんです。で、けれども、いつまでも隠しておくというわけにはいかなくなった。で、そこで前後の考えもなく、ナイルの岸辺に捨て子をします。で、そこへたまたまファラオの娘、王女様ご一行が水浴びをしにやってきたんです。箱が置いてあると。あれは何だろうか。ちょっと取ってきなさいっていうことで箱を取ってこさせる。開けてみると、そこには一人の赤ん坊が寝ていた。モーセです。で、王女様は合点が行きます。で、これはヘブライ人の子だと。で、男の子だと。殺さなければいけない。そんなことができなくて、ここに捨てたのであろう。で、王女様はかわいそうになって、モーセを拾うんです。で、本当であれば、ヘブライ人の男の子ですから。殺さなければいけない。そういうファラオの命令が出ています。けれども、王女様なので何でもありです。で、その子を拾って王宮に連れて行ってしまう。運命は展開してモーセはファラオの王宮で育つことになります。やがてエジプトから民を解放して約束の大地へと導いていくのがモーセです。不思議が重なって彼は命が助かった。マタイの福音書はこのモーセとイエスを重ねて語るんです。不思議な仕方で生かされ、罪と死、絶望から人々を解き放って救いの大地へと導いていくのが主イエスなのだ。このように語ってきます。もう一度本日のところに帰りましょう。マタイの福音書です。さて、ヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って、大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。モーセとイエスが重ねて語られているわけです。けれども、変です。とっても変です。東の国からはるばると学者たちがやってきた。で、彼らは幼子イエスと出会って大きな喜びに満たされたんです。そして心からの礼拝を捧げた。救い主に出会った。その喜びがあって彼らの心は満たされた。喜びに満たされて宝を捧げてよしとした。で、この後で語られるのが子供が殺されたって話です。失われた、奪われた、小さな命がある。親の思いはどうであったのか。イエスが生まれたことで、悲劇が起こっています。 これでは喜びはぶち壊しです。キリストの何が救いなのか。キリストが生まれてたくさんの子供たちが死んだじゃないか。こうなるでしょう。幼子イエスが子供たちを殺したわけではありません。ヘロデ王が殺したんです。ではなぜマタイはこの出来事を書いたんだろうか。その意図が問われます。モーセもイエスも小さな命で生まれたんです。それは権力者の判断一つ、命令一つで殺されてしまうほどに弱く小さな命で生まれた。モーセもイエスも殺されてしまった小さな命の一つなんです。ここにメッセージがあります。救い主イエスは特別なものとして生まれたのではない。弱く、貧しく、小さな命の一つとして世に生まれたんだって言うんです。幼い子供たちの殺害、聖書が書かれた昔のことです。古代社会でこんなむごいこともあったんだろうかと。で、けれども、現代でも同様のことが行われています。今年の3月に NHK はガザ地区で死亡した子供の数が1万2300人を超えたと、このように伝えました。さらに5月にはユニセフがロシアの侵攻によって死傷したウクライナの子供の数は1993人に達した、このように公表しています。我が国はどうであったろうか。2023年度の統計です。全国の児童相談所が行った児童虐待相談対応件数、その数は219,170件です。これは子ども家庭庁の統計です。古代社会は残酷だと。ところが現代では桁が違っていると思います。今日の方がよほど恐ろしい。そして聖書は、こういう世の中に、こういう現実の中に、キリストは生まれたんだ。このことを告げています。弱く、小さな命の一つとして、キリストは世に来た。このことを伝えているんです。しかし私たちは、つぶやくと思います。十分、納得できない。では、キリストが生まれて世の中変わったんだろうか。戦争はなくなったんだろうか。キリストが生まれて戦争がなくなったわけではありません。児童虐待がなくなったわけではない。戦争も虐待も飢餓もあります。人間が起こしているからです。神様が起こしているわけではありません。人間が起こしてるんです。では救いってどこにあるんだろうか。キリストを信じるとき、人間は変えられるんです。戦争を起こすのは人間です。そしてそれをやめさせようとしているのも人間です。虐待を受けている子供たちがいる。彼らを必死になって毎日救っている人たちがいます。行き場のなくなった子供たちを育てている人たちが数えきれないほどいます。キリストって何なんだろうか。信じるって何なんだろうか。救いとは何なんだろうか。キリストを迎えるとき、私たちは変えられます。人を殺すのも人です。人を生かすのも人です。そしてキリストを私の人生の中にお迎えするとき、私は変えられる。神を信じ、キリストを信じて、人を殺すことはできません。奪い合って良しとすることはできなくなります。互いに生かし合い、分かち合うことをもって喜びとする。キリストを迎えるっていうのは、こういうことです。 今日はクリスマス礼拝です。この日に洗礼を受けた方もたくさんいらっしゃると思います。振り返ってみましょう。一人一人洗礼を受けてから今に至るまでの日々を振り返りたいと思うんです。特別立派なことをしたわけではないかもしれません。言うほどに信仰熱心であったわけではないかもしれない。しかし今日まで歩んできました。キリストと共に歩んできた。その日々を振り返れば、生かされてきた、その事実があるはずです。もちろん頑張って生きてきたんです。だけどそれだけではなくて、不思議な仕方で守られてきた、生かされてきた、この日々があります。だから私たちは、神と人に感謝するんです。振り返ると、良いものに変えられてきた。少なくとも、自分の人生を振り返って、己の手柄を誇るだけではなくて、神と人に感謝する心が作られていったと思います。辛い出来事を数え上げる、きりがない。そうではなくて、その中で与えられている恵みの数を数えたいんです。キリストがどこにいるのか、それを知っているのは、あなた方一人一人です。それをしっかりと覚えるんです。自分で信仰を生かすんです。与えられた信仰を生かさないで、信じていても神様何もしてくれないじゃないか。こうであれば、それは信仰ではなくて、ただの愚痴になってしまいます。そうではない。誰にとっても険しい人生です。だけど、信じて生きてきたし、生かされてきた。神様の愛と恵みがある。それを知っているのが私たちです。であれば、それを生かしていく。恵みを数え、神様のなさりを覚えて、それを生かしていくんです。キリストは遠くにいるのではありません。目の前にいる。小さな幼子になって私たちのところに来た。赤ん坊を抱くと両手の中にすっぽりと収まってしまいます。それほど小さくなって無力な様でキリストは来た。あなたが抱くためです。キリストはなぜ無力な小さな幼子の姿で世に生まれて、この世に来たのか。あなたが、その方を抱くためです。受け取るためです。赤ちゃん抱いてて、怒る人はいません。温かい気持ちになるんです。同じです。キリストをお迎えして、辛い気持ちにはなりません。キリストがいない方が、いや、キリストがいないから、辛くなるんです。ささくれだって隣人を敵に変えてしまう。心が干からびてパリパリと割れていくようなことがあります。そこにキリストは来たんです。小さな姿で、無力な姿で。その方を抱くとき、抱くとき、温かい気持ちが蘇ってくる。そして、キリストを与えた神様があなたの現実を変えていきます。愛せないものが愛せるものに変えられていく。ありがとうを言えなかったものが言える人に変えられていく。そして私の人生が変わっていきます。これが救いです。今、目の前にいる幼子を今日もう一度お迎えしたい。しっかりと私の手で、あなたの手で幼子キリストを受け止めたい。キリストを抱くとき、私たちは神様に抱かれるんです。そこで人生が変わっていきます。辛い思いではなくて、温かさと希望、これが通う人生に変わっていきます。幼子は弱い。キリストはその姿で世に来た。けれども、いつまでも幼子でいるわけではありません。キリストはやがて世に立ちます。そして十字架につく。ここで人々の罪と 絶望を背負って十字架について死ぬ。そして三日目に復活を遂げて、人々に愛と希望を打ち開くんです。クリスマスを祝うこの時、主キリストは今ここにおられます。あの日、ガリラに立って十字架について、弟子たちに見姿を表した主は、今ここにおられる。私たちはそれを信じます。この方をもう一度今日お迎えしましょう。この方に何にもいらないんです。裸の心で手を合わせればいいんです。そこから救いは始まります。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、御子キリストのご降誕を感謝します。暗いところを見て嘆く私たちです。自分の弱さ、貧しさを見つめ、心を責め苛んでしまう私たちです。しかし主よ、あなたはそういう私たちのためにこそ御子を与えてくださいました。私たちは今信仰に立ち返ります。主キリストを受け入れます。どうか主と共に私たち一人一人を生かしてください。そして主キリストを一人でも多くの人々にご紹介し、恵みの幸いを分かち合っていく私たちとならせてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。